はい、こんばんは。よろしくお願
は
いし
い。
ます。
も
今夜も始まりました。新年度ですね。が始まりましたよ。
確かに。もうあん
い
まないな、学生が終わってから、新年度という感じることがあんまなくなったな。
ああ、でも、まあ、業界によってはやっぱり、かなりほら、期末というか、年度末っていうんですか？っ
まあ
てい
ね、
うのを
あると
気にす
ころ
る
は
業界もあっ
結
たり
構
と
ね。
か、まあ、時期は違うけど、確定申告でそういうのを感じたりとかする人もいらっしゃるでしょうし、まあ、ただまあ、僕らは多分どっちも関係ない という形ではありますけど、だから、この間、日向坂の本コンサートに行ってきたんですけど、それが3月31日なので、もう、で、木曜日なのよ。だから、なんかその、そもそもちょっとこう、何？日程発表の時に悲鳴を上げてた人がいたよね。うわっ！みたいな。
ああ、まあ
家に、
人によっては確かにそういう
そう
忙
そう
しい
そ
タイミングって
う
ことか。
そう。そう。いや、もう本当に冗談じゃなく、会社辞めるしかないみたいな。もう休むには、会社辞めるしかないみたいな方もいらっしゃったから、そういうもんか、とか思いつつ、まあ、僕は平気で、チケットを取ったら、まあその日は、まあ、実は上司の最終出勤日で、まあ、上司がいなくなること自体が、まあ、割と多分チケットの後、チケットより後に発表されてるから、まあ、僕は上司に、その日上司5からしか出てこなかったから、5から6上司に特に挨拶もせずに、僕は、日向坂に会いに東京ドームに向かうという形で 一日を。年末最後の日を過ごしてましたけど。
それはそれでいいんですか？
まあまあ、結構そういうギリ堅さみたいなの緩い会社ではあるからね。言っちゃいいんです
い
け
やー、まあまあ。
ど。いや、まあまあ、そうね。ちょっとそれは申し訳なかったけど。で、まあ、東京ドーム行ってきましたけど、結構、なんだろうな。もう、あの日はコロナ、ほとんどコロナ前でしたね。もう、光景が。
ああ、もうそうなんだ。へ
で、マスクはね、当然してるけど、
え。うん。
人の集まり方っていうのかな。ほとんどコロナ前だったと思います。東京でもフルキャパだったと思うし、客席の数見ても、もう隣もギッチギチで。っていう感じだったので、ドーム、かなり人もいましたし、まあ、懐かしい感じというか、そんな感じでしたね。まあ、いいことっちゃいいことだけどね。で、竹内さんと桃地さんにお会いしまして、お話をね、少しだけしたんですけど、まあ、終わった後に竹内さんにちょっと DM とかをしてて、いや、すごかったね、みたいな話をね、ライブすごかったね、みたいな話をしてたら、まあ、とあるメンバーのパフォーマンスは本当すごかったっていう話を竹内さんがしてて、まあ、確かにそのメンバー、すごいパフォーマンスだったし、その日なんだろう、印象に残った人をあげろって言われたら、まあ、僕も出てくるぐらいの、メンバーだったんですけど、そしたら竹内さんがもう、あれだけ鬼気迫るパフォーマンスをされたら、もう、一気に卒業が怖くなっちゃいました、みたいな。まあ、日向坂そもそも、卒業、まあ、東京ドーム節目だし、卒業、終わったら卒業のメンバー出てくるかもなって僕はなんとなく覚悟したんですけど、いや、それはちょっと、そのメンバーはさすがにちょっと早いんじゃないですかって僕は答えたら、それが先日卒業を発表した渡辺美穂 だったということなので、竹内さん、なかなかすごいですよね。
鋭いな。
鋭いですね。これを。まあ、いわゆる年功序列的なものといった根性は2期生なので、まあ、そこで言えば、そんなに早くはないというか、ところなんですけど、もう、一気に怖くなったってんで、もうドームで悟ってしまった竹内さん、ちょっとすごい、すごかったですね。愛がすごくて。さすがオーストラリアから乗り切る、乗り込んでくることができた男、すごいなと思
まあ確かに、だ
って。
いぶタイトな日程で。
だいぶタイトだったと思う。
うん。
で、そう、感染もね、しなくて、濃厚接触もしなくてっていう強運を見せて、無事帰ってきたという感じでしたけども。まあでも、そう、すごいなーって普通に思っちゃった。聞いてて。ああ、そういうのも、まあ、すごい、確かにすごいなと思ったけど、そこと卒業は個人的には結びつかなかったから、なんかそういうのもわかる人もいるのかっていう感じだったけど。愛が深ければそういうこともあるのかな。すげえな
まあなんかそういう人いますよね。
ー。
なんか別に、
いるね。
企業とかに限らず、ジャンル問わず。
いやでもまさかこんなに、なんていうの？って思ったもん。それを言ったのがその日で、で、卒業発表したの昨日だったから、一応、だから、木曜だよね、ライブしたの。だからもう3日後に実現すると思わなかったから。なんかこう、年内とかで、こう、で、年内でもちょっとすごいじゃん、なんなら。
まあそうっすね。
だから、まあまあ、それでもすごいなと思ったら、3日だからね。めっちゃ驚いた。
速攻性がだいぶ
いやー、びっくりしたよ。相当。ほぼ予言。ってい
し
う
かもそ
感
の
じ
タイ
だっ
ミングで
た
言わ
け
ない
ど。
と間に合わないレベルの
そうそうそう。
スピー
結
ド感。
構、やっぱ、卒業発表見てから見返したけど、結構具体的に踏み込んでたから、卒業っていう言葉を使って。だから、すげえな、超能力と思った。
なんか
よ
別
かっ
に
た
み
ね。
んながみんなそう思うってことでもなかったってことですね、多
まあ、
分。
なんだろうな、パフォーマンス自体やっぱり鬼気迫るものは個人的にあったと思ってて、でもそれはちょっとクール系っていうか、そういうかっこいいパフォーマンス色が強い曲が多かったからかなと思ったの、俺はね。でもやっぱ人によってはマジで寝耳に水っていう人もいたから、もう、さっぱりわからんっていう人も全然いたと思う、普通に。やっぱ1期生まだ全然日向坂は残ってるからたくさん。やっぱそういう意味でも2期で、まあ、あとちょっと次期キャプテンというか、にって思ってる人もいたというかね。だからキャプテンがいなくなった後のキャプテンじゃないかっていう風にしてる人もいたから、そういう意味でもちょっと、おっていう人は結構いたね。まあでもね、多分芸能活動はするでしょうから、そこはね、見守りつつやっていければなというふうには思いますけども。まあちょっとね、そういう年度末にあった不思議な話をちょっとさせてもらいました。
年度末の不思議な話。
ちょっとすごいですね。いやでもしかしあれね、代表ウィークが終わりまして、まあ通常業務に戻ろう、平常運転に戻るわけですけども、そのレビュアーとしては。いや、なんかこう、このなんか、割と、空いてる時間ぶち込んで作業してるのに、 なかなか終わんないな感が、あ、すげえ、リーグ戦始まったなっていう感じが今、ひしひししてる。
なるほど。
なかなか、あれ、こんなタイトだったっけか、みたいな。いや、明日、岩田戦の記事出すのか、とか。
はい
タ
はい
イ
はい。
トみたいなのをちょっと感じたりはしてるな。なんか、まあ、今週 J リーグ3つ以下あるからね。ちょっとそ
うん、
こ
J1 がね、伝染なんて。
を、そう、だからちょっと、あれですけども。なんか、さっき、ちょっとツイッターで見たんだけど、なんか、今年ってまだ ACL の放送確定してないの？なんか、峰月さんっていう、なんかアジア系のサッカーのツイートしてる
え、
人
そう
が、
なんですか。
今年の ACL の放送は、なんかこう、難航すっかもしんねえ、みたいなことツイートしてて。あれ、でも、まあ、契約としては、あるじゃん？
なんかだいぶ長期
だい
で
ぶ長
結ん
期
だ
の
みたい
ね、
な、
のがあるけど、でも
あ
まあ、
りましたね。
ダゾーンってちょっとさ、そういうところがあるじゃん。別に契約期間中だろうと。まあ、チャンピオンズリーグとかそうだったし、ちょっと放り投げちゃうみたいなところがあるから、まあ確かに信用ならないっちゃ信用ならないかと思いつつ、でも、なんだろうな。なんか、何もないといいけどねっていう感じだけどね、ACL 勢としては。何もないといいけどね。あ、問題なく放送してくれればいいかい。けどねっていうのはありますけども、なかなかあれでしたけども、土日は行かれたんですか、スタジアムは。
土日は行ってきました。
お、ついに。
ただ、まあ、土曜日に J1 が全試合あったんですけど、で、
先週、
FC 東京
まあ
が
そうで
日
すね、フライ
産
デーフライデーナ
で、
イトが1試合あったんで。
あ、そうですね、そうそう、金曜は1試合ありましたね、確かに。まあ、8試合か、じゃあ、8試合土曜日やって、で、FC 東京日産のナイトゲームだったんですけど、僕はそこへは行かず、
まあね、言ってたもんね、前。
行かず、昼に大学サッカーを見に西が丘へ行って、
おお、西側か。
で、2試合見て、帰って家で、FC 東京の試合を見るみたいな、なんか不思議なことをしてました。
他の J スターでもないんだね。西が丘なんだ。
そうなんですよ。まあ、で、それで、その次の日、日曜日に、日発に行ったんですけど、横
お
浜 FC と、
FC。
琉球。
琉球ね。どうした？西が丘。どことどこの試合を。
琉慶と、桐蔭横浜が1試合目で、で、2試合目が駒澤と拓殖した。い
どっか印象的なチームとかありました？
や、でも、琉慶が去年の関東リーグ優勝チームで、駒澤が2位だったかな。で、駒澤インカレ優勝チームだったんですけど、どっちも負けるっていう 感じで。しか
そう
も、
か。
琉球0-07で負けて、なんか
なん
す
か
ごい
ちょっと話題になってたよね。話題になってた
そうっ
っ
す
け、
ね。
ツイッターで。
多分、ツイッターでも割と出てたと思うんですけど、日産の、FC 東京は日産の試合が控えていて、で、前回0-8で負けて、
そうね。
で、この後、日産の試合あんだけどってなんか思ったのがすげえ複雑な気持ちになりました。0-7の試合を見て。
そうだね、それは思うわ
で、なんか
な。
横浜 FC の試合も、まあもう、マリノス戦は終わってたんですけど、それ見たときは。
まあそうね、
の
日曜
試合
だもん
も、
ね。
20分ぐらいまでに、横浜 FC 3点取って、でも結果3-1で終わったんですけど、なんかそれもなんか、すごい何点入んだみたいな試合になってて、なんかすごい、なんかずっと、なんかマリノ、去年のマリノス戦をなんかちらつかせるゲーム続くなっていう、そういう複雑な土日でしたね。
ああ、なるほどね。 それで言うと、
うん。
なんか割と、なんか今週は俺、見る試合4-1だったのはあったけどね、なんか、フロンターレとセレッソ見た後、チェルシー対ブレントフォードのそのスコアで、で、しかも同じね、ホームのチェルシーが4点取られて負けるみたいな。
ああ、
で、
そうなんだ。
まあ、次の日のトッテナムとベントフォー、あ、ニューカッスルは、結果動いちゃったんだけど、まあ、4-1のフェーズもありまして、
フェーズ。
すげえ4-1多いなって思いながら 過ごし
確かに、
て
それ
て。
はなかなか
あんまない
珍
じゃん。
しい。
じゃあ代表行く後とか関係あんのかな。まあ、ちょっとわかんないけど。若干バカ試合感がある試合が多かったですね。J リーグはまだ先ですか？
FC 東京。
あ、見に行くのは。J リーグ見に行く
そうっす。まあ、国立、4月末にあるんで、ガンバ戦だったかな、指導権。ここ行きたいなとは思ってるんですけど、ちょっとスケジュールの都合がつくかみたいなな
るほどね。そっ
感じ
ち
です
の、
ね。
感じですね。まあ、川崎はもう、来週で、ACL がまた始まっちゃうので、しばらく国内の試合がなくなるけど。そうなるとまあね、レビュアー的にはちょっと楽にはなりますが。まあ、もう ACL の番組表はないって言ってるけど、放送あれば、まあ大体記事ぐらいは書こうかなとは思って
そう、ないとかあんのかな。
まあでもダゾンちょっとね、心配ですよね。ダゾンのコンテンツいつまでちゃんとやってくれるのかっていうとこ
まあ
ろに関
ね、
しては
いろいろね、不穏な話は、ちょいちょ
あ
いあり
る
ますか
し
らね。
ね。まあ、そうね。代表戦巡っても結構ね、わちゃわちゃしてますし。なかなかあれですけども。
いや、
いいよ、どうぞ。
やっぱでも、現地いいなって思いましたね。
ああ、
また
そうか。
全然、もう同じ試合見てるにしても全然もう違うもの見てる感じというか、
まあ、
見
そうね、
方
そう
も
ね。
違うし、声が聞こえるのがいいっすね、やっぱ。
そうね、そうね。それは臨場
生
感
の
が
感
もう
じという
一回あ
か。
るし。そうなんだよな。それはもう、コロナ禍あるあるっていうか、まあ、その応援団がね、声出せないからっていうのはあって、聞こえますからね、かなりクリアに。
ボール蹴ってる音とかもこんな感
ああ、
じな
そう
んだみ
ね。
たいなのとか、全然聞こえないから、
あ
テレビ
る。
だと、蹴ってる音までは。さあ、あと、西が丘も日発も近いんで、席から、
近いよね、
ピッ
近い。
チまでが。そう、だから、より一層それ感じましたね。
まあでもそのせいで日立大とかめちゃめちゃなんかこう審判にぶち切れる声が入るみたいなのあったよね 中継で。
そうね。日発も結構声拾うイメージある。
ダゾーンね。ダゾーンで聞こえちゃうとね割と。俺はもう日立大は多分近いだけだろうなと思ってるけどね。特別なんか結構拾っちゃうんだろうなと思いながら聞いてましたけど。そうね。まあでも、行くのはやっぱ楽しいしね。現地で見ていろいろ思うところとかもあるし。まあね、
いや、
全然テレビと違う、感じ。
西が丘は、もうマジで、たまたま隣にいた人が、すげえうるさくて、そのうるさいってずっと喋ってて、喋ってないんですけど、なんて言えばいいかな。選手のネガキャンみたいな話がめっちゃ多くて、気になっ
それ
ちゃっ
何？
て、
連れにしてるわけ？
ああ、なんか一緒に来てる人なのかわかんないですけど、まあ多分知り合いっぽい 多分よくそういうところに来る人同士なのかわかんないけど、一緒に来たのかわかんないけど、なんかずっと喋ってて、あの選手はここが嫌なんだよね、みたいな話ずっとしてて、すごいなんか気分よく見れなかった。
いやー、それね、あるよね。なんか、むしろ俺が思うのは、一緒に見に行っている友達とかに、これなんでダメなの？とか聞かれたりするわけ。俺が。で、その時に言うじゃん。そのレビューで書いてるようなことを。多分ここが、みたいな。まあ、セレッソ戦なんてまさにそんな感じだったから、答えたんだけど、でも、よく聞こえるじゃん、周りの人に。で、しかも、なんでダメなのは、もう、そもそもネガティブなことじゃん、もう、アンサーが100%。
まあまあね、それを聞いてるからね。
そうでしょ。だから、なんかもう、でも、それはさ、まあ、質問した側からしたらさ、ネガティブな言葉が飛んでくるのはさ、許容って感じだけどさ、でも、周りからしたら別にネガティブな質問はしてないから なんか、なんだこいつって思われるリスクはまだあるじゃん。だからなんかちょっとめっちゃ地味に言葉選ぶなぁ、みたいな っていう感じはちょっとしましたけど。いや、でもちょっとまあ、やっぱ現地で見てて、まあ、負けた試合だったからあれだけど、気になることはちょっとありましたね。川崎の試合を見てるとね。やっぱちょっと家長かな。家長気になるなーっていうのは個人的には思った。まあ、なんかこう、なんだろうな。なんかこう、去年ぐらいから、まあ、健吾がいなくなったっていうのがまず一つあったタイミングから、まあ、結構、チームに、こう、軸足を置いたコメントってのはすごく多くなっていいなって、それまでに比べてね。っていうところがまずあって、で、まあ、それは全然いいことだと思うんだけど、なんかこう、今年になってから、まあ、結構、例えば勝った試合でもこれじゃ優勝できないとかね、このクオリティじゃ優
広
勝で
島
きな
戦
いと
か
か、そう、広島戦もっと前じゃないかな、いつ
前にも
だっ
言ってた？
けな、前にも言ってた、気がするな、って言ってて、まあ、なんていうかな、ここもまたすごい難しくて、まあ、高い要求をね、してること自体っていうのって別にそんなに悪いことではないというか、なんか、なんなら多分川崎ってそうやって勝ってきた節があると思うんですよ。そういうふうな要求を高めていくことで、まあ、こうやって代表に選ばれる人も増えてきたと思うわけ。そういう日常のレベルを上げることね。そういう意味で考えると、まあ、勝った試合で、そういう、まあ、厳しいことをチームに言う人っていうのは、全然いること自体は、が悪いわけではやっぱりない。んだけど、やっぱり、セレッソ大阪戦はまだ見てないかな？見てないよね。
一応
一応見た。
見はしました。
前半の追加タイムの ちょっとスローインのところとか、まあ、僕が気になったのは、やっぱ2点リード、あ、3点リードされてますし、やっぱり、まあ、1点前半返していくと、 置くと結構違うかなというか、っていう感じだったかなと思うんだけど、まあ、相当リスタートゆっくりして、だし、スローインのところで、っていう感じとか。まあ、正直、交代の時にね、走らないみたいなのは、いや、まあ、正直キャラクターもあるじゃない、そこは。って考えると、まあ、そういうこともあるかって感じもね、するけど、まあ、それならね、彼はその時、ペナナイ付近にいたので、なら沿道から出てよとかね、まあ、いろいろ あったりはしたけど、まあ、やっぱそういう、やっぱ、厳しめ発言する人って、やっぱり、結果がね、出ない時って、ちょっと、厳しい見られ方をしがちになるじゃない？周りから、サポーターからすると。で、まあ、やっぱり川崎札幌っていうか、僕自身は、こういう流れにやっぱりちょっと経験があって、割と、それやっぱ大久保嘉人かなっていうところ。チームに、の成績と関係なく、まあ、チーム面で厳しい要求して。まあ、言えないからと違って、やっぱり、大久保に関してはもっとこう、口で、明らかにピッチの中の挙動としてね、ボール出てこなかったら怒るし、とか、そういうところの方が見えてたから、まあ、ぶっちゃけ外から見てて めっちゃわかりやすかったんだけど、まあ、家長の場合はちょっとエキセントリックだからね、そもそも。か、っていうことを考えると、チームの中で全然どういう存在かが想像がつかないわけですよ。だから、なんかいいことなのか悪いことなのかわかんないんだよね、正直。ただやっぱでも悪いとちょっとフォーカスされやすくなる側面かなっていうふうにちょっと言う気がしてて、で、川崎自体やっぱり今季苦しい試合続いてるから、ちょっとそこに、いっちゃうと、言っちゃったりとか、まあ、あるいは本当にチームの中で、そういうところに本当に問題を抱えてたりとか、ちょっと浮いた存在になっちゃってるんだとしたら、ちょっと怖いなとはちょっと思ってはいる。っていう感じ。それはやっぱちょっと気にはしてますけどね。そのチームをどうせようかのところの話になると思うんだけど、そこはちょっと、うまくやれていったらなと思いつつ、でもやっぱり、大久保の時と違うのは、やっぱり、優勝してるので、タイトル取るチームにはなっていると思うので、そこでこう、そういう高い、まあ、家長自身のプレーのレベルって明らかに高いわけじゃないですか。チームの中で言っても。それにどれだけついていけるのかっていうところを、ていうかまあ、その気持ち的にもプレー的にも、その家長にフォローしていけるような、ついていけるような人とか出れば、もうやっぱ強くなるし、まあ、やっぱり、そういうところのプレーの精度を上げていかないと、今年のスタイルで勝つのは厳しいから、川崎はね。なんかちょっとそこのズレが生じなきゃいいなと思いながら、ちょっと見てはいるんですけどね。っていうのが、実はセレッソ戦では一番気になったところ。まあ、4-1で負けた、まあ、それはショックはショックだけど、まあ、そこはまあ、川崎を今季見ていった身からすると、まあ一つ違う方向に転がれば、まあこういう負け方をしてしまう試合はあっても不思議じゃないかなという感じではあったので、で、まあセレッソ大阪っていうのはそういうことを引き起こせるようなチームだと思ってたし、まあそこはちょっと想定内って言ったら変な話だけど、まあまあ、受け止め、準備ができてた部分なんだけど、ちょっと家長のところちょっと新しく問題が変わっちゃうと、困るなぁとは正直思いましたね。難しいよね。そういう影響力がある選手たちって。
いや、それはもう難しいよ。多分ずっと どの時代でも どのチームもあると思うし。
やっぱり、それは、なかなかね、割とこ ニキさんに関しては、まあ、忖度なくっていうかね、そこは遠慮なくいける人だってみんな信じてるし、まあ、この試合に関しても家長が出来悪かったのをスパッと変えることはできたので、途中で。まあ、そこは信頼はしてるんだけどね。
まあ、4枚替えしましたしね。その時は稲が下がらなかった。
まあ、多分あれは
4
3
勝。
枚までが予定通りで、1枚が予定外だったみたいな話で。まあ僕現地で見てましたけど、まあ初めから知念等の、あと小塚は、まあ、川崎いつもハーフタイムに交代するメンバーって鳥籠をやるんですけど、まあ、その3人鳥籠に入らないで、もうダッシュと、あと、早めの強度高いパス回しとやってるから、ああ、まあ多分この3人は出るんだろうなっていうふうに思ったんですけど、まあ、で、実際にすぐ上がっていったし、で、ちょっとしてから、ちょっと塚が呼ばれたので、もうちょっと、あれは多分山村にアクシデントがあったというか、まあ、鬼木さんも、コメントで、本当は3だったけど、負傷者出て4にしたみたいなこと言ってたし、多分山村のところかなっていう感じもしますけど。
山村が主張となると、また
そう
重さ
ね。
は分かんないですけど。
車屋は一応戻ってきたっていう話ではあるけど、まあ、試合使える状態かどうかは分からないですし、まあ、山村も分からないですし、なかなか難しいですよね。
ACL 前にね。
まあ、ACL はどうですかね。なんとかなるんじゃないかなって、ちょっと高をくくっていう部分もあるけどね。今年も広州 FC はアンダー22の構成っていう話ですし、まあ、ウルさんとね、ジョホールの、成績まだ調べてないんだなと思うんだけど、まあ、普通に考えればウルさんとの一騎打ち。っていうふうに考えると、まあ、突破さえできればいいってなると、4勝すればいいのかなっていう感じはするよね、正直。やっぱちょっと気になる。あともう一個、ごめんなさい、話したばっかりあれなんだけど、
どうぞ。
川崎関連の話で気になったのは、要は大敗したときに、まあこういうときに結構川崎界隈の話、よく出る話が、ブーイングしないみたいな話だったりするんですよね。こういうときにブーイングしないのが、みたいな話が出
ま
てくるんだ
あ、あ
け
るね、そういう
ど、
話は
まあ
ね。
クラブから絶対諦めずにね、応援して、最後までやって拍手で送るみたいなのが、クラブカラーだから、クラブのサポーターのカラーだからっていうふうに言ってて、そこはなんていうのかな、個人的にはエネルギーをどう持っていくかの話だと思うから、まあいいっちゃいいんだけど、もう僕もさっきちょっとツイートしたけど、僕ってやっぱ、轟平に行くたび思うのは割と、まあでも比べたことないんだよね。他のスタジアムのファンと比べたことがないっていうのを全然聞いてほしいんだけど、ちょっとナーバスかなって思ったりするわけ。審判の判定に対してだとか、まあ僕がいるのメインだったりするけど、だからブーイングとかとはちょっと違うというか、全然ファールじゃないじゃんね、みたいな。とか、なんかどこ、なんか、ね、もう本当どこみたいな感じの、ボソボソとかのレベルなんだけどね。で、あとは、まあ、この試合は大量のリードをされたわけじゃない、川崎からすると。っていうふうになった時に、結構パスミスで、ああって声聞こえたりとか するから、なんか割と、なんだろうな、で、なんか俺、難しいのが、俺ってそんなに試合中、そもそも、コロナ禍とか関係なく声を出せない人の方なんだけど、なんか、っていうため息だけはめっちゃ気になるんだよね、個人的になんとなく。なんか、 なんか出さないくせに、なんか生意気な気もちょっとしちゃうんだけど、なんか母は映る気がしちゃってて、ちょっと嫌なんだけど、わかる？これ。てか、ある？
映る気
普
が
通
す
に。
る？
なんかこう、ピッチに伝わっちゃう気がする。
ああ。東
母
京、
の
どう
空
だ
気
ろ
感。母の空気感。ちょっ
うね。どうだろう
と、
な。
みたいな。なんか結
コロナ禍の
構、うん、
スタジア
ガ
ム行っ
タガタ、
てるか分かんないみたいなのあるけど。雨息、なんかこう、とにかく、ちょっとカウンターに入り始めたけど、あ、やっぱこれ行けないわ、みたいな時あるじゃないですか。
ある
ちょっ
ね。
と出てこれる選手少なくて、向こうも
うん、
人結
あ
構
る
い
よ。
て、作り直した方がいいな、みたいな時
う
に、バックパスしたりとかした時
ん。
に、
ああ、
結
バック
構、
パスもそうね。なんかね。
なんか仕掛けろや、みたいな感じが、まあ、何人かいるとかは感じるけど、ため息は、あんま感じたことないかもな。わかんない。あったかどうか。
結構、パスミスからのカウンター食らうところとかは感じるかな。あと、これはね、コロナ前からだね、個人的には。
ああ、
コ
そう
ロ
な
ナ
んだ。
前から、うん、感じる、はあ、感。だそれはちょっと気にはなっちゃうかなっていうふうに個人的には思うんだよね、なかなか。でも難しいじゃん。別にお客さんは別に勝たせるための舞台装置っていうわけだけではないから、別に、はあって言おうがいいじゃない。だって別に、はあって応援
まあ、
してるチー
まあ別
ム
に
が
ね。
パスミスを ね、
言っても別
してる
に。
わけだから、まあ、はあっちゃはあじゃん、そんなの。
まあリアクションとしてはまあ、ある種正しいというか、なんというか。
だから、
まあ、
そこにどこまで求めるか、やっぱちょっと若干むずいかなっていう気はするわけ。例えば今で言うと2時3時のファンで来てくれた方とかがいたかもしれないじゃない、この週末とかはね。っていうふうに考えると、そういう人たちに、お前何はーって言うてくれとんのじゃっていうのはちょっとなかなか乱暴な話であって。なんかね、そうなっちゃうと、ちょっと違うかなっていう感じもするし、まあ、ため息つく権利もあるし、なーっていう気は、するんだよな。
普通にスででもなんかため息ってなんかあんま個人的にあんま結びつかない感がするんだけどな。
ため息が何？ため息。
パスミスでなんか、はーってよりなんか多いって感じじゃないですか。
なんか、またか、みたいな、ため息。
まあなんかチームカラーのやっぱ違いもあ
う
るかもしれないな。スタイルというか。
多分ピンとくる川崎ファンの人いると思う。あ、こう、あ、あれのこと言ってんだなって言ってくれてる人は多分いるんじゃないかな。川崎ファンでこの話聞いて。っていうのはあるかな。
おいおいおいみたいな感じだな。パスミスだったら。
なんかさ、難しい、なんかまあ、まあ、例えばじゃあ、審判によってさ、あ、ほら、今節多かったなって思った時に何
そうなんで
言ってる。
すね。
そうそう。で、多分わかる、多分言ってる意味が分かったんだと思う。その、はぁ、の
轟
意味
き
が、
に言ってる人は分かる感じなんだ。
多分ロストした時のはぁは、攻めダインが分かってくれると思う。ため息、そうね。いや、なんか、まあ、確かに、じゃあ、まあ、じゃあ、その、ゴール裏のようなサポーターとかがさ、とかは、じゃあ、チームのために戦え、出るから、みたいな、そういうところに特化してる人たちだっていうのもある、は、まあ、多くの場合はそうかもしれないけど、でも、まあ、明らかにいらない暴言言ったりとか、まあ、 クラブによっては迷惑行為しちゃったりとかもしてるから、それはなんかこう別に、なんだろうな、チームを勝たせるためとはちょっとつながらない方向性なんじゃないかなっていうか、その自分がムカついたから言ってるだけじゃんみたいなのとかも結構あったりするから、なんかこう、でも、まあ、それはね、まあ、迷惑な行為をやっちゃいけないしっていうのはあるけど、でもなんか、難しいよね。なんかどこまでこう、求めるかっていうのは難しいし、実際どこまで効くのかっていう話とかは、ちょっと気にはなるなーっていうのはちょっと思った。このため息系の話で言うと。
なん
だ
か
ちょっと、
清水もあったな、それ。
あった？だって僕、こうビハインドで、の時に、パス見すると、はぁって声が出るって言ったけど、一人だけ多分清水サポの子が、引用リツイートをして、来てて、日本平はビハインドじゃなくてもため息だらけって言ってた。
自虐
自虐してた。
結構熱田に多いっていう話はすごく聞いてました、僕は。
いや、人によるってのあるよね。だって川崎で言うと、今はこの人がっていうのはないけど、あんまり。昔で言うと、杉本健勇と、あと中野義弘。この二人は結構厳しかったね、みんな。
杉本なんて、そんな長くいなかったのに そんな印象に残るぐらいあったの。
厳しかった。この二人には厳しかった気がするよ。いる？東京で厳しく言われ方をしそうな選手。
どうだろうな、でも、結構、時期によって、こうなんか、なんだろう、激しいとか、立場的にもなんか、なんていうの、振れ幅がすごい大きいのは、なんか東かなっていう気がしますね。
ああ、わかる。わかるよ。まあ、
東は結構言われがちな気がする。
三田は？
ああ、どうだろうな。似たはそん、個人的にはそんなにっすかね。あ、田川とかもでも、割
ああ、
と、
田川
人によっ
ね。
て、振れ幅は結構大きかった気がするかな。
なんかレビュー書いてるとさ、若干さ、なんていうのかな、そういうみんな、長谷川達也もそうだったかもね、ちょっと前は。
ああ、そうなんだ。
去年の長谷川達也とか割とそんな感じだった気がする。そういう、なんていうのかな、なるべくさ、その、まあ、フラットな目線でじゃないけどさ、まあ、そういうふうにレビューを書くときは、心がけてはいるけど、まあ、って言っても自分の主観でしかないんだけどさ。けど、まあ、やっぱそういう言われがちな選手っていうのは、やっぱりいいとこ探してあげたくなるし、っていうのはやっぱり、ある程度そのさ、人が言ってるってことはっていう物差しで考える人っているじゃん、そういうのって。で、連鎖的に広がっていく部分もあると思うのね。だから、まあ、そういう流れになっちゃうと、あれだから、ちょっとあえていいとこちょっと探したいかなっていうのはやっぱりあったりするし、あとは逆に、逆に言われない人もいるじゃない。
ありますね、それは。
そこは、まあ、割と自分なりに思ってることは積極的に逆に書くようにしていったりはするかもしれない。だから、まあ、まあ、そういうのに、こう、なんていうかな、その、TL の雰囲気に飲まれないようなレビューを書こうとしてる部分はあるかもしれないね、逆に。
まあ、人間は流される生き物なんでね、どうしても。ちゃんと律しないと。
別に流されてもいいっちゃいいんだよねとも思うしね、別に趣味なんだからっていうのもある。結局はそこなんですよ。ややこしい。だから、なんだろう。この間、おかちゃんがダゾーンで言ってた、なんだっけ、批判する人は成長しない。別に成長せんでええわ、みたいな。代表戦成長のために見とらんわ、みたいなのも、まあ、そうかっていう感じ。まあ、確かにって感じです、それも。まあ、成長。まあ、だから。
まあでもなんかその批判は本当に自分が思ってることなのかみたいな、他の人が言ってるから、なんか自分もそっちに寄ってないみたいな
まあ、な
人
んてい
は、
うんだ
なん
ろ
か、どうなんだろうって思うことはある。
なんかさ、こう、それって誠実であれって話じゃん。やっぱ自分自身が。って話だと思うけど、なんかこう、まあ趣味だしなっていうところで言うと、別にそこまで誠実で、なんか自分が、多分自分が誠実であることは超大事。なんていうの、自分が誠実であろうとすることは尊いと思うし、なんならやっぱり、そこの、誠実に見ましょうっていうところの、この、ある程度の合意があるから、多分このガチャセコラジオみたいなのもあるし、多分そういう人とだから、いろいろキャスやったりするしっていうのは、多分僕もあるし、ガチャさんもあるし、みたいなところだと思う。から、まあ、なんていうの。誠実さがあるのが当たり前みたいな、TL 構築をしてるってか、こういう関係の作り方をしてるから、あれだけど、まあ、まあ、本当はあれなんだよ。別に、趣味だし。まあ、人に、だから人に迷惑行為はまあ別だけど、まあ、ツイッターにさ、書いてることが無責任だって、まあ、多少はいいわけじゃん。なんていうの、
わかりますよ。
そうそう。だから、それがむずいよね。むずい。でも、無責任なことばっかな書いてあるとつまんないじゃんっていうのってやっぱあるし、俺は割と日本代表の時のタイムラインは、つまんないなって思いながら見てたから、おかちゃんのあの話も誠実であるってことかなと思って自分なりにこう噛み砕いた部分があったし、なんか、だよな。でも、誠実でありたいと思うし、誠実じゃない人に聞けるとなんやねんって思うよね。それはめっちゃわかる。ガチさんと一緒。だよな。ちょっと話がそれましたけど。まあ、かくいう俺もね、なかなか声出してチームをサポートすることはサボりがちというか、やらないことが多いので、まあ、今はね、やっちゃう、当然やっちゃうような時期だけど、もともとやってきてなかったので、けど、ちょっと、そこはちょっと気になるみたいなところもあったよっていう話でした。あと10分だ。なんか話とかありますか？
この前、何日か前とかに、約束のネバーランドの映画の地上波初放送
ああ、そうなんだ。気づか
み
な
たい
かっ
なやった
。
てて、で、つい最近読み終わったというか、で、自分にとってタイムリーな作品なので、ちょっと見たんですけど、
あれね、北川景子と渡辺直
そうです、
美のや
そうで
つ
す、そうです。
ね。
いやー、なんとも言えない感じで、実写化ってよくあるじゃないですか。まあ、いろいろ。
あるよ。
まあ、ディズニーとかもそうだし、漫画とかもそうだし。
うん。
実写してすげえ良かったな、みたいな作品って、
うん。
あります？で、思った。それを見て。
実写してよかったな。漫画原作でしょ？
まあアニメとかでも別にいいんですけど。
まあ、でも今、俺が見てる箱詰めとかは、まあ、ドラマでも面白いかなと思うけど、まあ、どれぐらい？原作よりドラマの方がいいとかになっちゃうとむずい。けど
そう
ね。
か、でも日常系の話とかだと割とあんまりないかな、多分。もしかしたら、批判的な目線というか、そこまで。
ちょっと原作のエピソードが入れ替わったりしてるというか、その、ドラマの方が端折ってる分、ドラマの方が端折ってる分、まあ、ちょっと、人に付随する、この人の割り当てのエピソードはこっちに来てたりとかはあるから、そこはちょっと気持ち悪かったけどね、個人的には。それぐらいだかな。まあ、でも、まあ、言い出すとキリがない。まあ、ちょっと出てくるよね。言おうと思えば。っていうのはあるかな。キリシンバレーやめるのは、実写映画でよかったです。あ、のだめカンタービレとかは？のだめ面白かった気がするけど。
全然、ちょっとぐらいしか見たことない、試験作見たことないかな。
のだめカン
そ
タ
う、
ービ
で
レは
も。
相当良かったと思うけどね、個人的には。
それはもうあれですか、原作、見たことがあるって上で、それとも見
で
た
も
ことがない。
後からだね、後から読んだ。
そうか、その時系列とかも割と、
あ、
違うのかな、私。
関係あると思う。関係あると思う。逆だと厳しいかもね、より刺
まあ、そ
激
うっ
的には。
すよね。そうなりますよね。
多分それで言うと、今で言うと
想
タイ
像
ムリー
の、
なの
やっ
は、
ぱ幅が広がってるからな、原作、先に言っちゃうと。
金田一とかは割と長いよね。金田一少年ね。とかは長いけど、ね、実写に言ってから。いやー、まあ、不満だったのね、要は。ってことよね。
キャラクターはすごい、これすげえ再現度すげえなって思うキャラと、これどうなんの、差がめっちゃ激しかったのと、あと単純に尺が多分足りなさすぎて、そこそんな端折るんだみたいなのがめっちゃあっ
そ
て。
うなんだよね。はしょるが見えちゃうからね。もうほぼ100%原作から持ってくとなると。それやっぱしんどいよね。だって
しか
さ、
も、そういう駆け引きとか、時間の経過みたいなところがすごい細かく書かれてる話だと思うんで、結構そこの、に使う時間ないのは結構厳しかっただろうなっていうのは感じました。
しかもさ、だって今度あれだってでしょ？だから、ネットフリックスだっけ？ワンピースやるよね。実写で。
そんな
ね。
話が、確か見たような気がする。
新田真剣佑が。ね。
言ったらワン
ソロ。
ピースほどじゃないけど、結構そっち寄りっちゃそっち寄りだから、約束のネバーランドの
いや、
キャラの個性とか、そういうのは。
いやでも今日102巻出たんだけど、
ああ、そうっすね。
どこやんの？ 102 巻のうちの どこやんだよ、まず。
だってもうね、終わらせるのは多分無理だからね、今から始めて。
さ、いや、決め台詞で言ったら、海賊王に俺はなるなわけじゃん。うやむやのまま終わるの？その要は始めの 順番の始め、なんていうの？ 1 巻からじゃあ、その10巻分ぐらいまでやるとしても、なれないじゃん。まだまだ海賊王に。でもね、ルフィだから言うじゃん。絶対海賊王はどうのって序盤から。ね、
まあ、
一つずつコツコツ倒していこうとか言わないじゃん、ルフィ。
まあ、ルフィといえばそのセリフみたいなところもあるし。
そうだね、目の前の敵 やっていった上で初めてこう海賊王っていう道が見えてくるからみたいなこと言わないじゃん、そのなんか 川崎が初優勝した
その、
時のやつみたい
勝ち点3、目の前の勝ち点3をみたいな。
な鬼木式ルフィじゃないから、ちょっとその でも海賊王に俺はなるって言ってんなら、海賊王になれましたか、なれませんでしたかのオチは欲しくなるじゃん、そりゃ。っていうね。でも難しいからさ、それは。いや、でもないかもね、実写映画で。じゃあ、募集します、ツイッターで。お台箱で。
ああ、
たまには。
なんかこう、傾向がでも見えてきそうっすよね、それで。こういうのは割と、なんていうの、そこまで批判的な声が集まりにくいみたいなやつが。
そうね。なんで募集する？原作より面白かった？なんて言えばいいの？
薄いね。
どれぐらいの感じで募集する？原作、嫌じゃないとか。
嫌じゃない。まあなんか、難しい、確かに。
原作も、では漫画でいいの？漫画原作とするじゃあ、ひとまず。漫画原作で、で、かつ、嫌じゃない。
嫌じゃない。比較的、好意的に見られたというか、なんというか。
じゃあ、ちょっと聞いてみよう。アーベンスが実写化した作品で、比較的嫌じゃない。なんていうの？好意的に？
わかんないけど、そんな感じ？
人が多く出た作品をガチャさんが教えてほしいって。
それちょっとでもリアルに気になる。僕が全然知らないかったら何とも言えないんだけど、見ても。
そうね、僕で教えてくれって言うわ。最後。
は
言
い、
われ
ぜ
るだ
ひ、
ろう、お台箱で。
楽し
じゃ、ぜひ
みに
皆さん
してま
も、
す。
今からツイートするから、ぜひ皆さんも教えてください、皆さんのやつも。
はい、ぜひお願いします。
やべえ、めっちゃ久しぶりに開いた。ラジオトーク、全然。はい、ちょっと全然関係ない話題が入っちゃって、ちょっと、全然拾ってなかったと思ってた。はい。じゃあ、あと1分でもう終わり
はい。
ですが、じゃあ来週はじゃあこれで盛り上がる予定なの
はい。
か
答え合わせ的な回というか、
な。
時間が設けられるということでいいですか？
多分。
多分、
それで一応、
すぐ終わるかもしれないし、全然
全然
投
ない
票
かも
が
しれない。
集まんないかもしれない。
好意的に捉えられてないのは漫画原作の作品じゃなくてお前らの方だよみたいな
辛
な
辣
よ、
だ
ツイ
な。
キャスの方だよ、みたいな感じかもしれない。
でも聞いてくれてるんだ。
そうね。
そんな辛辣なのに。
優しいんだか優しくないん
優
だかだ
しい
な。
な。
はい。じゃあ、終わ り
は
ま
い。
すよ。
はい、ありました。良い
はい。
1週間を過ごし
は
く
い。い
ださい。
ただき
は
まし
い。
た。
ありがとうございました。